3章13節14節司会者がお読みします。キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。アーメン。それでは祝福の源となるようにと題しまして、末盛牧師より御言葉を取り継いでいただきます。おはようございます。一言お祈りをいたします。具合なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ賛美いたします。今朝もこのようにして私たちに変わらないご愛をお与えくださり、あなたのご真実によってこのように愛する皆様と共に主に集められ礼拝を捧げることができます恵みをもったいなく感謝いたします。今日病のためにまた様々なご事情の中にあって礼拝に来ることができない愛する者たちの上に、ライブ配信を通して共に礼拝に預かるお一人お一人の上に、この教会に満ち溢れる聖霊の豊かな命を各地に注いでくださり、共にあなたの命に預かることができますようにどうぞ祝福してください。また今朝御言葉を通して私たちに信仰を与えてください。どうぞ主よ、あなたに従う信仰を与えてくださり、ますます主よ、あなたの祝福されたものとして祝福をするものと変えられていきますようにとお祈りいたします。今朝あなたが召してくださいました永井真奈美姉妹を通してあなたの証がされました、あなたにご栄光が返されました恵みを心から感謝いたします。どうぞさらに豊かな聖霊の導き力を持って姉妹を導いてくださいますように、どうぞまた私たち一人一人がさらに主よ、あなたを愛しあなたに捧げていくものと変えられていきますようにお祈りいたします。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
主の御名を心から賛美いたします。今朝は新学校週間ということで、今年の4月から音楽主事として招聘されました真奈美姉妹のお証しまた賛美をいただきました。教会に魂の救いバプテスマ者が起こされることは人間の技ではありません。聖霊様の働きなければ何一つこのような素晴らしい出来事、魂の救いは起こされていきません。同じように献身者というものも聖霊様の働きがなければ起こされていきませんことを思いますときに、世界宣教とリバイバルという大きなこの教会の使命の歩みの中で一人の尊い姉妹を神のしもべとして主が召してくださいまして、これに従うという道を、献身の道をお与えくださいましたことを心より主に感謝いたします。今朝創世記の12章を購読箇所として開かせていただきました。先日の祈祷会にカンボジア宣教の島田和幸先生、それからカオル先生をお迎えし、私たちは世界宣教の大きな恵みに預かりました。その時に宣教報告と合わせていただきました御言葉が今日の創世記の12章1節2節の御言葉でありました。もう一度読ませていただきます。創世記12章の15節との1節と2節です。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるように。アーメン。島田先生がこの箇所を通して私たち一人一人は祝福となるように、そのような使命またそのような証明にですね、また 命に預かったものですというこのことを語っていただきました。新改訳ではですね、この箇所があなたの名は祝福となるというふうになっておりますね。すごい言葉ですね。皆さんの名は祝福となっていく、その地に置かれ、その家庭に置かれ、教会に置かれ、その国々に置かれ、皆さんの名は祝福となっていく。皆さんを通してその国々に、その家庭に、その職場に、学校に、教会に祝福が流れていく。このことは今回インドネシアに宣教地視察訪問に行かせていただきまして、改めて深く覚えさせていただきました。インドネシアの地に現在野口宣教師ご家族、そして久米レイ宣教師が使わされております。もちろん先生方それぞれの働きがありまして、その働きは本当に素晴らしいものです。自生日は霊宣教師が帰ってこられますから、自生日報告を私たちはまた共に聞き恵みに預かるわけですけれども、しかしその働きはもちろんそれぞれにおいて素晴らしい働きでありますけれども、改めて宣教師先生方はこのアブラハムのに語られたお言葉のようにですね、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。これいつも分けちゃいますが、リビングバイブルの訳だと、あなたの親族も住み慣れた地も捨てて出かけていくんです。あなたの親族も住み慣れた地も捨てて出かけていくんです。そしてあなたたちは祝福となります。このように主がアブラハムに語られた御言葉の通り、宣教師の先生方はまさに家族を離れて、そして住み慣れた地、住み慣れた生活、その生活のすべてを捨てて宣教地に行かれますとき、そのお姿を見ましたときに、あ、本当に宣教師の先生方はその地で祝福となっているんだ。そのことを深く覚えました。もちろん、働きがいろいろとそれぞれの先生方には働きがあります。しかしその働きを成したから、どれぐらいの実を結んだから、宣教師が使わされてきてどれぐらいの効果を得たからということではなくって、今日のアブラハムに語られた御言葉の通りに、その住み慣れた生活、国を捨てて宣教地に、言われた場所に、約束の地に出ていく、そしてそこで生活をする、そこでその民族と共に生きる。今日バベルの塔の箇所を教会学校ではご一緒に学びました。このバベルの塔から私たちの今教会に与えられている世界宣教の使命というのは決して離れたものではなく、私たちは今このバベルのあの時、神様によって、裁きによって言葉がそれぞれですね、ちりぢりバラバラにされて、言葉がそれぞれ分からなくなって、そこから国々ができ、民族ができ、今日も私たちは日本語だけではありません、韓国語がですね、飛び交うこのような礼拝を捧げておりますから大変感謝です。しかし私たちのそのような中にあって、私たちは宣教地に行ってですね、私は宣教地行ってませんけれども、宣教師先生たちが宣教師地に行きまして、何より最初にすることは言葉を学ぶことですよね。つまりその言葉を学んで、その宣教地、民族と言葉を一つにして初めて心が通じ合っていく。宣教地に行って、いや、こう気持ちが伝わればいいんですと言って日本語喋る人はいませんね。宣教地インドネシアに行って、いや、気持ちですよ、気持ちと言ってですね、日本語喋り続けたらこれ全然向こうに受け入れられませんよね。まずその民族の言葉を話していく。そして今日のところで分かりますことは、言葉は私たちの心を一つにしていく。まあ、バベルの時代においてはその心を一つにしたのが神への反抗という形で使われていきましたけれども、同じようにそうではなく、同じ言葉を話すということは、私たちの心が一つにされていくことであるということも、またこのバベルの塔から教えられました。そしてそのようにして宣教地に使わされていく、宣教地で同じ民族と共に同じ言葉を語り、同じ生活をしていく。そして今回インドネシアに来まして、ああ、これがインドネシアの祝福になっているんだなということを深く深く覚えました。 野口宣教師ご家族が、そして久米宣教師がインドネシアの祝福となっていらっしゃる。そしてそれはもちろんそれゆえに主が先生方を通して大きな技をこれからもさらに行ってくださることを心から信じて主に期待いたします。カンボジア宣教においてもさらに私たちは祈りを持って、その主がなさりたいと願っておられる魂の救いがカンボジア、インドネシア、多くの国々に起こされていきますようにと、さらに世界宣教の祝福をお祈りしたいと、そのように思います。そのようにして私たちは話を戻しますけれども、アブラハムに語られたお言葉の通り、私たちそれぞれもまた主の御言葉によって、私たち一人一人が祝福の源となるように、そのように召された者たちであります。祝福となりなさい。しかし今日教会学校でも急遽このご奉仕をいただきまして、大きな恵み学びになりましたけれども、しかし私たちはこの神様に与えられました口、言葉、本来この口は、この言葉は神様を賛美するために与えられました。神様の皆をあがめ、神様にお従いし、そして神様の福音を述べ伝え、愛を語り、許しを語り、あなたを愛しています。でも一週間子どもたちに、若者たちに聞きました。皆さんの口はどのような口として用いられたでしょうか。皆さんの口から主を褒めたたえます、このような言葉として、一週間、先週のすぐる一週間、皆さんの口は賛美のために開かれましたでしょうか。皆さんどうでしょうか。感謝をする口として開かれたでしょうか。愛します、あなたを愛しています、そのように私たちの口は開かれたでしょうか。あなたを許します、心からあなたを許します、このような許しの言葉を発する口として用いられたでしょうか。あるいはありがとうございます、感謝します、あるいはごめんなさい、私の罪を許してください、ごめんなさい、このような口として私たちの言葉が用いられたでしょうか。口が用いられたでしょうか。まあ、そのような質問をしまして、私たちは今日は生徒は2人でした。3人で頭がくんだですねなりました。みんな1週間振り返ったらすぐにおのずと答えは出ると思います。わからないという方は、ごまかしてはなりません。主のお言葉にあって、私たちは早くごめんなさい、悔い改めるものになりたいと思いますが、そのようにしてそれは私たち一人一人が使わされていく場所で祝福となりますように、皆さんが祝福となりますように、新しい一週間それぞれ使わされていく場所で皆さんが祝福となるこの使命を全うされますようにとお祈りいたします。なぜか今日ガラテヤの信徒への手紙を開きました。私たちがこの祝福を受けるために一人の方が呪いとなってくださいました。愛の御心ゆえに死を選ばれた、先ほどのマタイの受難曲の歌詞にございました、賛美にございました。愛の御心ゆえに死のうとされた。イエス様は今日のガラテヤの信徒への手紙3章のところを読みましょう。3章の13節14節をご一緒に読みます。345ページです。ガラテヤの信徒への手紙3章の13節14節2節をご一緒に読みましょう。345ページです。ガラテヤの信徒への手紙3章の13節14節3、はい。キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いからあがない出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。アーメン。今日創世記12章のこの約束、祝福となりなさい、これは今私たちにどのようにして成就したか、実現したかといいますならば、今このガラテヤの信徒への手紙3章の13節の御言葉を読んでいただきましたように、私たちのためにイエス・キリストが呪いとなってくださって、 十字架にかけられ私たちの呪いの一切をお引き受けくださって、木にかけられて呪いのものとなられて、私たちはそのイエス・キリストを私の罪のために呪いとなってくださったお方、私の罪のために死まで全うされた、命をお捧げくださったこのお方を信じますときに、私たちにこの祝福の源となるようにこの御約束が成就していきます。私たちは罪があるままでは祝福とはなれません。祝福のもといとはなれません。呪いのもといとはなれますけれども、災いのもといとも簡単になれるんですけれども、しかし私たちが祝福の源、今日の与えられた使命、祝福となりなさい、あなたは私の祝福となりなさい、あなたの名は祝福となる、このことを私たちはそうでないんですけれども、とても祝福となれるようなものではないんですけれども、そのようなものではなかったんですけれども、いやむしろ呪いの源となる、災いの源となるような人生だったんですけれども、それでもイエス様が私たちのために呪いの木にかけられて、呪いの十字架を背負ってくださって、私たちのために死んでくださったことによって、私たちはこの祝福を継ぐもの、祝福のもといと変えられたのであります。皆さんお一人お一人はこの十字架ゆえにイエス様が呪いとなってくださった、このイエス様の犠牲ゆえに、父なる神様が御子を呪いとするほどに、そのことをお許しになるほどに、私たちを救いたいと願われた、私たちを祝福の源としたいと願われた、ご自分の御言葉を、約束を実現したいと願われた、それゆえにイエス様とこの十字架を通して、今日私たちはイエス様を信じるだけでその祝福に預かるものとされましたことを、心より主に感謝したいと願います。そしてこの使命を新しい一週間もう一度心に刻みながら、島田先生の通してのこのメッセージを聞きながら、もう一度私自身が心に、あ、祝福となるように私は今生かされている、どのような働きがではない、どのような役職があるからないかではない、そうではなく、私たちは皆イエス・キリストが呪いとなってくださり、私たち皆イエス様の十字架によって罪あがなわれて許されて永遠の命が与えられて、そして私たちの口は福音を述べ伝えるものと変えられて、私たち一人一人は祝福のもとい源として、この一週間も主に使わされていくのであります。どうぞ使わされた場所で皆様お一人お一人が祝福となられますように、祝福をお祈りいたします。そしてもう一つ大事なことは、アブラハムがこのようにして祝福のもといとなりました。その中には、創世記の、今日もう一度戻りますが、12章の4節のところで、アブラハムは主の言葉に従って旅立っていきました。もしアブラハムがこの時に主の語りかけを聞きましても、この約束を信じないで、あるいはこの約束に従わなかったら、やはり祝福を受け継ぐものとはなりませんでしたね。そのように私たちも祝福を受け継ぐもの、あるいは祝福をの源として、祝福になる者たちは最後まで主に従いゆく者たちであります。今日マナミ姉妹のこの献身の証、私たちはいただきました。また証明告白の時にもマナミ姉妹が語られました。私たちはそれぞれの場所に置かれまして、主に語りかけていただいて、主に御言葉をいただきまして、その御言葉に従っていきますときに、私たち一人一人は新しく作り変えられていきます。祝福となっていきます。先ほどのまなみ姉妹の尊い証を聞きながら、それこそ音楽家としては最低だったんでしょうか、音楽としては最低でも主に従うしもべとしては最高でありました。 そこには姉妹のうちに全く平安、主に委ねられたる霊がそこにありましたことを思いますときに、どれぐらいそのことが大いに主の皆が崇められ、その場にあってその賛美、下手くその賛美だったんでしょうか、わかりませんけれども、音楽家としては最低であっても本当に輝くべき輝きが姉妹を通して放たれていたことと思い、心から主の皆を崇め感謝いたします。教会の祈りを心から感謝いたします。そして今の証を聞きながら、そうですね、12節の中で先ほどのリビングバイブルの方を用いさせていただきますと、アブラハムに語られた言葉、それはあなたの親族も住み慣れた地も捨てて出かけるんです。私たちがこのお言葉に従っていきますとき、皆さんお一人お一人が住み慣れた地とは単なる物質的なことではなく、私たち一人一人住み慣れた自分というものがあります。古き自分というものがあります。先ほどの言葉で言うならプライドがあります。今日まで培い、今日まで手放さなかった、今日まで固く握っていたものが全ての人にあります。自我があります。古き自我があります。主に従い祝福となるためには、私たちはそれらの住み慣れてきた霊的な世界を手放さなければなりません。霊的なもの、主だけを見上げて、主の御霊に支配されて、古きものはすべて過ぎ去って、いつも新しい霊によって主の祝福となっていきましょう。私たちがこの御言葉に、主のお約束に従いし続けますときに、この祝福は皆様のもととなっていきます。皆様は日ごとに古い住み慣れた自我を脱ぎ捨てながら、主にお従いしながら、主の素晴らしいご栄光を表す器と変えられていかれますことを心から信じます。まなみ姉妹にさらなる主の恵みが与えられて、この献身の道、主に従いゆく道を全うすることができますように、私も献身をしても何年経つか分かり、30歳で献身しましたから14年です。サバを読んでもう14年になりましたけれども、本当にお祈りがなければ続けていくことができません。お祈りがなければ本当にこの霊的な戦い、献身者の道は本当に厳しい道であります。しかし主に従う道は最高の道です。最高の祝福を得る道です。住み慣れた地、自我が本当に打ち砕かれて祝福となる道であります。しかしその道は様々な攻撃のある霊的な戦いの道でございます。それはサタンが何よりこれを喜ばないからです。ある程度の歩みであればそんなに攻撃は受けません。別にほっといても大したことはしないからです。しかし本当に主を一本、本当に主だけに従おうと思いましたときに、サタンはもう攻撃を仕掛けてきます。それはそのお一人お一人が祝福になってしまうからです。まことにその実を表していってしまうからです。そのような祝福がある道ですけれども、されど攻撃の多い道です。どうぞ長まなみ姉妹の献身の道の勝利を覚えてお祈りください。毎日お祈りしてください。毎日欠かさず姉妹の献身の勝利を祈ってください。いつも聖霊に満たされて、主の励ましによって、誰の言葉でもない主から直接お言葉をいただいて、主の励まし力に預かって、素晴らしいこの与えられた十字架の道、使命の道を全うされますように。そしてさらにさらに多くの次なる者たちがこの場所から生み出されていきますように、祝福をお祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、今朝のこの素晴らしい礼拝の日をありがとうございます。あなたが聖霊の恵みによって教会の世界宣教とリバイバルの使命の中で、尊い長井まなみ姉妹を生み出してくださいました。またさらに主がご計画されている者たちがこの場所に立てられていることを覚えて、心から感謝いたします。私たちはどのような役職に就きましょうとも、役職に就かないとしても、私たちは皆イエス様の十字架によって祝福とされたものです。 どうぞ主よ、あなたが私たち一人一人を今朝御霊によってそれぞれの場所に使わせてくださり、置かれた場所で祝福となれますように、あなたの祝福を大いに明かしし、またあなたのご栄光を表していくものと、私たち一人一人が用いられる一週間となりますように、どうぞ導いてください。そのために私たちが最後まで主の御言葉、御約束に従い続けていくことができますように、そしてその過程において私たちがどうぞ住み慣れた自我、古き自我を捨てて、イエス様、あなただけを求め、あなたにお従い行き、主よ、素晴らしいあなたのご栄光が表されていく人生を歩んでいくことができますように、今日集われたお一人お一人、ライブ配信で聞くお一人お一人を祝福してください。今日の御言葉をありがとうございます。すべてを御手にお委ねいたします。よいよしをこの教会から祝福された者たちが続々と起こされ、またそれぞれの地に使わされて、主の栄光が全世界に満ち溢れていきますようにお祈りいたします。感謝します。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。